ハテナブックマークラジオへようこそ。今回も、ゆへい中坂がブックマークした記事をご紹介します。業務改善は誰でもできるが、誰もが効果を感じない理由について紹介します。この記事は、スーさんが執筆したもので、業務改善プロジェクトが思ったほどの成果を感じられない理由について詳しく解説しています。記事の冒頭では、作業時間は減ったけれど、忙しさは変わらないといった声が現場から上がることが多いと指摘しています。企業が業務改善に取り組む際、時短やコスト削減だけに焦点を当ててしまうと、本来目指すべき品質向上が見えにくくなるのです。ここで登場する DX、デジタルトランスフォーメーションや POC、概念実証といった用語に少し触れてみましょう。DX は、新しいテクノロジーを活用して、ビジネスモデルを変革し、競争力を高める取り組みのこと。POC は、新しいアイデアや技術が実際に機能するかを確認するための小規模な実験プロジェクトのことを指します。記事では、業務改善の真の目的は、時間削減ではなく、品質向上であると強調しています。実際には、削減した時間を使って業務の質を高めたり、新たな取り組みに挑戦することが重要です。例えば、営業の商談率を上げるために、他の業務を削減したり、顧客対応の品質を高めるために、カスタマーサポートの効率化を図るなどです。この記事を読んで私も感じたことですが、多くの企業が業務改善を進める際、削減した時間をどう活用するかを明確にしないと、実感としての効果を感じにくいのかもしれません。ですので目標設定をしっかり行い、どの品質をどう高めたいかを明確にすることが成功への鍵となるでしょう。皆さんも業務改善を進める際には、削減した時間で何を改善するのかを意識してみると、より効果を感じられるのではないでしょうか。技術的負債の生態、マルソースについて紹介します。この記事は、@t_wadaさんが翻訳された技術的負債についての興味深い記事をもとに、著者が自身の考察を加えた内容です。技術的負債とは、システム開発において短期的な利益を優先するために、後に修正が必要となるような設計やコードの妥協を指します。この記事では、著者が開発した GitHub 用のイシューリーダー、Jasper のバージョン 1.0 における、技術的負債の返済経験をもとに、技術的負債が生まれる背景や、その生態について考察しています。特に注目すべきは、技術的負債が生まれること自体はポジティブであるという点です。これは、技術的負債が新たな学びや理解の結果として生まれるため、必ずしもネガティブなものではないという視点です。技術的負債には、ビジネスドメインの技術的負債と、プログラミングの技術的負債があるとし、それぞれの発生要因や対処法についても触れています。ビジネスドメインの技術的負債は、新しい理解をコードに反映できないことで発生し、プログラミングの技術的負債は、必要なスキルの不足から発生します。さらに、技術的負債を最小限に抑えるためには、定期的に新たな理解をコードに反映する機会を作ることや、必要なプログラミングスキルを学習する機会を設けることが重要とされています。この記事では、スクラム開発が技術的負債を小さく抑える参考になる可能性についても言及されています。技術的負債をポジティブに捉え、新たな学びと改善の機会として生かす姿勢が大切ですね。開発者としては、最初から完璧を求めるのではなく、常に学び続けて進化していくことが重要なのかもしれません。技術的負債を恐れずに、前向きに取り組んでいきましょう。チームの貢献を可視化する能力の重要性について紹介します。この記事は、リーダーシップとチームの貢献をどのように認識し、評価するかについて考えさせられる内容です。記事の中で特に印象的だったのは、チームの貢献を可視化することの重要性についての言及です。私たちがプロジェクトを進める中で、目立たないけれど、非常に重要な貢献が数多くあります。例えば、チームの雰囲気を良くするための地道な努力や、 プロジェクトの問題を未然に防ぐための動きなど、これらは数字や成果物としては現れにくいものの、確実にプロジェクトの成功を支えています。記事によると、こうした貢献を可視化する力は重要なマネジメントスキルの一つであり、単なる数字化ではなく、具体的な言葉で伝えることが鍵だとされています。例えば、会議後のフォローアップやスラックでのちょっとしたやり取りといった、日々の小さな貢献を見逃さず、それを言葉にして認めることが大切です。この記事では、そうした貢献を見える形にすることで、チームのモチベーションが上がり、そこで働く人々が、自分の仕事に価値を見出せるようになると述べられています。これにより、チーム全体の士気が高まり、より良い成果につながるんですね。また、個人的には、誰かの貢献を見つけてそれを言葉にするという行為は、リーダーだけでなく、チームの誰もができることだと感じました。そういった小さな気づきが、チームの成長や文化形成に大きく寄与するという考え方には大いに共感します。この記事を読み終えた後、自分自身ももっとチームメンバーの小さな貢献に気づき、それをしっかり伝えていきたいなと思いました。皆さんもぜひ、普段の仕事の中で、仲間の貢献に目を向けてみてくださいね。The Best Programmers I Know について紹介します。この記事は、マチアス・エンドラーさんが、自身のウェブサイトで公開したもので、彼が出会った優れたプログラマーたちから学んだことをまとめたものです。ソフトウェアエンジニアとして、特に低レベルプログラミングや、バックエンド開発に興味を持つ、彼ならではの視点が詰まっています。まず、彼が強調しているのは、リファレンスを読むことです。開発に必要な技術や、ツールの公式ドキュメントに、直接目を通すことで、その技術を深く理解することができると述べています。これは、Python の標準ライブラリや、Apache Web Server のドキュメントなどが、例に挙げられていますね。次に、ツールを深く理解することの重要性についても語られています。単に使いこなすだけでなく、その背景や制限、エコシステムまで知ることが、優れたエンジニアへの道だとしています。これには、例えば Kafka を使うバックエンドエンジニアであれば、その詳細をしっかりと把握しておくべきだといった具体例が挙げられています。また、エラーメッセージをしっかり読むこと、問題を細分化すること、そして常に学び続ける姿勢も大切だと述べています。特に、エラーメッセージをしっかり読むことは、単なる技術的なスキル以上に、問題解決力を大きく向上させることができるとしています。他にも、手を動かすことを恐れない、他人を助ける、書くこと、シンプルを心がける、といったアドバイスが続きます。これらは一見、当たり前のように思えるかもしれませんが、本当に優れたエンジニアほどこれらを実践し、結果的に大きな影響を与えているのです。最後に、マチアスさんは、地位にこだわらず、常に学び続けることが重要であると締めくくっています。エンジニアリングは競争ではなく、自己成長の旅であると。このメッセージは、とてもインスピレーショナルですね。個人的には、特に、シンプルさを保つという部分が、心に響きました。複雑なコードを書くことが、賢いとは限らず、シンプルでメンテナンスしやすいコードこそが、真の優れた成果だ、ということを改めて感じました。皆さんもぜひ、これらのポイントを参考にして、日々のプログラミングに役立ててみてくださいね。記事のタイトルについて紹介します。この記事は、2025年4月8日に開催されたイベント、バリデーション解体新書の内容をもとに編集されています。バリデーションとは、ある処理を行う際に、入力データが想定された条件を満たしているかを検証する行為です。アプリケーション開発において、このバリデーションは、様々な層で行われます。バリデーションは、アプリケーションの各層で異なる責務に応じて実施され、例えばユーザー入力の長さや形式をチェックする入力チェックや、システムの状態によって入力値が適切かどうかを判断する業務ロジックチェックなどがあります。この記事では、特にバリデーションをどのように分類し、実装するかについて深掘りされています。例えば、入力チェックは、アプリケーション層で行い、 業務ロジックチェックは、ドメイン層で行うのが一般的なポリシーです。しかし、実際の開発では、どこまでを入力チェックとし、どこからを業務ロジックチェックとするかの線引きが難しいこともあります。また、バリデーションの分類として、シンタクティックバリデーション、構文検証と、セマンティックバリデーション、意味検証という概念が紹介されています。構文検証はデータ形式の確認で、意味検証はデータの意味に関する確認です。この分類は、理論的には明確ですが、実装上のメリットは少ないとされています。さらに、バリデーションをレイヤーごとに分けて実装する際の注意点についても触れています。特に、業務ロジックは本来再利用可能であるべきですが、バリデーションを呼び出し側で行うことを前提としていると、安全に再利用できないという問題が発生します。そのため、業務ロジックでも事前条件を明記し、バリデーションを実装することが推奨されています。また、Always Valid Domain Model というアプローチも紹介されています。これは、業務ロジックで扱うデータが、すべてバリデーション済みであることを保証する設計です。この方法により、冗長なバリデーションを避けつつ、安全性と再利用性を確保することが可能になります。この記事を読んで感じたことは、バリデーションは、単に入力をチェックするだけでなく、システム全体の設計や安全性にも大きな影響を与える重要な要素だということです。バリデーションの設計においては、単なるルールの適用にとどまらず、業務上有効なデータを定義することが重要であると再認識しました。バリデーションのアプローチを見直すことで、より安全で効率的なシステムを構築する手助けになるかもしれませんね。以上で今回のハテナブックマークラジオを終わります。ショーノートには今回紹介した記事の URL を載せていますのでぜひご覧ください。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回をお楽しみに。